で、フォワットの部分では、基本は、私何を伝えたいのって言ったところで、ここで本題に入るって話をさせていただいたと思うんですけれども、基本は一つのものを多角的に見ていきましょうっていうような話でございますね。で、狭く深く話をしていくといったことでございます。ね、で、相手にどんなプラスを提供し、どんなマイナスを取り除けるのかっていう。で、その読み手さんが取り入れるのに十分な理由。まあ、これは、セールスとかの場合はそうなっちゃうんですけどもね。はい。で、具体例としては、虫の目、鳥の目、魚の目っていうのがあります。どういうことかと言いますと、虫の目っていうのは、ものが、例えば、あったとしたら、これに対し、例えばこのペンですね。このペンに対して、虫の目っていうのはズームインしていく感じです。ここがこういうふうに、これはこういった素材でできていて、で、こっちから見るとこうで、みたいな、いうようなところで、こういった日本製でとか、そういうふうに言っていく、この商品というか、このもの自体にフォーカスしていくのが虫の目。ちっちゃい目ですね。ね、いうようなことです。で、逆に鳥の目というのは、多くの、例えばペンは様々、たくさんのペンがありますけれども、ズームアウトしていく感じです。いうの中で、たくさんのペンの中で、このホワイトボードマーカーというのは、書いてすぐ、ね、消すことができるという特色がありますみたいなのは、どちらかというと、たくさんあるものの中で、どういう位置づけですみたいな。バードビューみたいなんです。客観的に見てこうですねみたいなのを言ったりするっていうのが鳥の目だったりします。ね。あと言い忘れた。虫の目って、虫って複眼の虫がいたりするじゃないですか。トンボさんとか、ハエとかもそうかなっていうの。なので、複眼なので、さまざまな角度から見る。こっちから見るとこうだね。こっちから見ると棒だね。こっちから見ると丸だね。こういった面ではこうだし、こういった面ではこういった特徴があって、こういった時には、こういった欠点もあるかもしれないねっていうふうに多角的に見ていくっていうのも虫の目だったりします。で、鳥の目はバード。魚の目、これ魚の目ではございません。魚の目の方っていうのは、何なのかっていうと、基本的には時間の流れ、まあ、川の上から川下へみたいな、そういうイメージです。魚っていうか、流れがあるというようなことです。具体的にはどういうことかというと、例えば今私がここのペン、これを持っていますけれども、ここの私の手に届くまでに一体どのような経緯があったでしょうか。ね、こちらの、セミナーの会場の人がこちらにね、用意をしてくれたのでしょう。その前は、ね、そのセミナー会場の方が文房具屋さんで買ったのか、それとも業者さんがこちらの方に持ってきてくれたのか、ね、いうようなことがあります。そして、その前にはトラックで運ばれてきたかもしれないです。みたいな。そういった話になると、魚の目の話になってきます。ね。別に今は現在から過去へっていうようなやつやりもしましたけれども、それだけじゃなくて、では、お客様がね、こういうふうになっていく。今からね、フィットネスをね、これやってった時には、どういうふうになるのかっていうのをね、前はこうだった、今はこうかもしれない。で、前はこうか、こうだったかもしれないけれども、これからね、フィットネスをね、こちらで受けることによって、こういうふうになっていくかもしれないですね、っていうふうに話したら、それは魚の目の視点の話というふうになっていったりするわけでございます。ね。そう。で、当たり前ですけども、どれが、偉い、優劣とかね、いうのはないので、使い分けです。はい。ね、虫が偉いとかね、魚が偉い、そういう話をしてるわけではございます。あとは、鳥の目に近いんですけども、第三者の立場といったところで、まあ、今まで、まあ、比較とかも入ってくるんですけども、今まではこういったものだったんですけれどもとか、あと客観的に見てって書き手が書いてるときは全然客観的じゃないんだけどもね、客観的に見てこうですねとか、あとレビューとかね、批評とかになると、客観的に見てこういった良さがあって、こういったね、欠点がありますよねとか、そういったものっていうのもあると、多角的にね、 あ、こういったものがあるのか、みたいなのがあったりすると思います。ね、よくあるじゃないですか。なんだろうな。いろんなのサプリのね、A 社のもの、B 社の、これ比較ですけどね。A 社のもの、B 社のもの、当社のもの、みたいな。ね、この、なんだろうな。即効性、×三角、二重丸、みたいな。ありますよね。価格、××二重丸、みたいなね。本当みたいなね。そんなに優れてるんだったら広告出さなきゃいいんじゃないのって思うっていうね、ことだったりするわけですね。あとは、こちら、効果と現象、ベネフィットというのがございます。簡単に言うと、効果と現象ベネフィットというのは、効果というのは、例えばダイエットだったら、なんだろうな、3キロ痩せますっていうのが効果です。で、減少ベネフィットっていうのは、3キロ痩せるので、2サイズ下のジーンズが履けるようになりますとかが減少です。減少とかベネフィットですね。それとか、高級車とかでいいですかね。高級車で、これの時速は、最高時速、200何十キロですとか、例えばね。っていうのは効果です。でも、その車を持つことによって、あなたのステータスはこう変わりますとか、女性の見る目が変わりますとか、いうのがあったりします。女性の見る目ね、車で変わんないんですよ。ごめんなさいね。変わんないんです。それはね、そういうふうに思っている男がいるっていうだけでですね、いいんですよ。まあ、だからといって、デートの時にね、引きって言って軽トラでね、来て乗らないみたいなのね、ちょっと違う。なかなかバランスが難しいな、みたいな、そんな感じですよね。というようなことです。だから、そのものはどういう、効能があるのか、どういう効果があるのかっていうのが効果です。でもこれだけだと、特に付加価値の高い商品、価格帯が高い商品っていうのは、それだけで人の心を動かすのって難しいので、それをじゃあそういうふうになったら、あなたの生活毎日はどうなるのかっていうことを書くというね、感じですね。例えばその FX の商材とかにもありますよね。FX の商材でこれだけ儲かるようになります。そうしたらね、海外旅行にも行ってとかいろいろあるじゃないですか。ね、こうお家がね、変えてみたいなね、美味しいものも食べてみたいな、そういうのってありますよね。はい。で、そういうのがベネフィットだったりします。はい。だから、付属的にというか、それを手に入れることによってどうなるのか。現象とベネフィットですね。あと、まあ、今言っちゃいましたけども、類似商品の比較とかいうことですね。はい。あとは、私が伝え、結構、最近結構自動になってきちゃったけれども、意識してたのは、2人の読者っていうのを想定して書いていることが多いです。2人の読者っていうのは、すごい極端な読者です。なので、1人は素直で鈍感な読者です。基本的に私の言うことに対して心を開いてくれていて、で、ちゃんと素直に聞いてくれているという読者。でも理解力はあまりないっていう読者です。ね、で一方は、すごい頭がいいし、いろんなものが見えている。私が1を言えば10わかる。でも基本的に僕に対して結構、斜めで見てるというか、いう、ちょっと、でもどうなのって思っているっていう、この二人の読者を想定しておくと、その間に大体皆さんいらっしゃるので、結構、ターゲットは絞ってるんですけども、それの中でも、素直で、鈍感、切れ者だけど皮肉屋さんっていう、この二人を想定しておくと、かなり、お伝えしたい、お客様とか読者さんのをカバーしやすいです。で、じゃあ、こっちの人っていうのは、素直なんですよ。すっごい素直だから、ああ、なるほど、ああ、すごい分かる、分かんない、なんでっていうふうになる人です。分かってないよねっていうふうになります。じゃあ、この人に対してはどういうことを書けばいいのかっていうと、具体例。 今ね、こう説明したけれども、ちょっとね、わかんないかもしれなかったので、こうです。例えば、こういうふうなことだったりしますっていうふうな具体例を書いていくとか、あとは、自分ごとにするために、会社員の皆様が、もしかしたらあなたは会社員かもしれないですし、主婦でいらっしゃるかもしれないですし、なんだろうな、自営でやってるかもしれないですみたいなことを書くっていうのも具体的なところですね。そこはターゲットが、別のターゲッティングをしているときに、そういったたくさんの人が読んでる場合は、そういったことを書くっていうのもあります。で、こっちの人、こっちの皮肉や切れ者、イグさんさ、ふうに書いてるけど、結局こうなんじゃないのとか、でもそんな例外もあるんじゃないのっていうふうに思いながら読んでるわけですよ。で、この人たちはどういう心理かというと、自分が賢い人であるっていう、私は間違ってないっていうふうに思いたいっていう人たちなので、何と書けばいいのかっていうと、と、ここまで読んだ人の中で、ものすごく頭のいい方は、でもこういう場合もあるんじゃないのというふうに思うかもしれません。その通りでございます。っていうと、この人たちっていうのは、お、分かってるじゃないですか。なかなか、頭が、分かってるな。で、なんだっていうふうに聞いてくれるっていうね、すごい腹黒い人みたいなね、感じになりますので、具体的にやるっていうのと、あとは、そういう、自分がちゃんと、今言ってることに対して落ち度もあるかもしれないし、この商品が完璧な商品であるっていうふうには言ってないですよ。それを分かってくれる、あなたは素晴らしいっていうふうに言うと、一気に味方になってくれるっていう感じですね。ここまで手の内をばらすと、俺はどうすればいいんだっていう感じですね。はい。というのと比喩っていうので、何かのね、別のものに例えるみたいなのがあるよ、ということでございます。はい。で、何を伝えたいのっていうのは、テーマを絞った書籍とかですね、何かの入門書みたいなのはね、わかりやすいかもしれないですね。あとはテレビショッピングは本当にね、この見ない、信じない、行動しないの、もう総合的なものですので、素晴らしいなって思いますよ。だからよくあるテレビショッピングって、なんかあるじゃないですか。日常からやっぱ入っていくわけですよね。おう、はい、ジェシー、どうしたんだいみたいなね。ところから、このお鍋の焦げ付きがなかなか取れなくって、みたいなのってあるじゃないですか。おう、それは大変困ったね。そんな時はこれみたいなのってあるじゃないですか。で、それって日常から入ってるんですね、ちゃんとね。日常から入って、あと、なんだろうな。日本のやつだと、なんかね、最近肩こりがひどくてみたいなのってあるじゃないですか。ね、どこで雇ってくるんだろう、ああいう俳優さんはみたいな。こういうのとかね、やってたりするじゃないですかね。ああいう仕事のリップ素晴らしいなと思うんですよ。それの中でですね。で、そういった時にこういうのはこれ。あと最近だとなんか、僕はなんとかみたいな、しがない、なんか会社のサラリーマンでみたいな。で、最近ちょっと疲れ気味なんだけれども、なんか同僚のあいつはなんか最近元気はつらつとしてるみたいなね、そういうところがあって、で、最近元気がないんだよ。そうなの？どうしたの？なんだ？お前はなんでいつも元気なの？その秘密は何なの？あ、それか、それはね、これなんだよっていうふうにやるっていうね。なんで持ってんのそれ。なんで持ってんの、しかもなんで今限定でいくらなのっていうのが分かってるのみたいな。なんでもうずっと使ってるんだったら、なんで今最新の情報、ね、お買い得情報してんのみたいなのがあるじゃないですか。いいんですよ。別に文句言ってるわけじゃないんですよ。っていうようなね、ところがあったりしますって。何の話してたっけ。テレビショッピングですね。で、日常から入っていって、商品の説明をしていって、効能をやっていきます。で、その後に、価格、価格を説明します。で、価格を説明した後に、今ならなんとこの特典みたいなのがつくじゃないですか。今からなんとこの特典だから今じゃないとダメだよ。って言って、金利手数料を、ジャパネットが負担しますっていうようなので、この流れが全部きれいにできてるっていうようなことでございますね。全然関係ないんですけれども、昔ですね、ずいぶん昔ですけれども、テレビショッピングで売るにはすごい 無理があるなって言った商品があったんですよ。その時、その12月に、12月だったかな、まあ、年末ですね、年末の方にですね、その次の年が、えとが虎だったんですね。で、その時にですね、この虎のぬいぐるみみたいなのが売ってたんですね。それで、おお、なんかテレビショッピング、なかなかチャレンジャブルなもの売るな、みたいな思ってたんです。で、まあ、11月とかでやってる、12月も下旬になってきたわけですよ。まだ売ってるわけですよ。だから売れてなかったんですよね。それで、わあ、まだ売れてないんだな、っていうふうに思ってたら、面白いなと思うのが、なんと、今なら、この虎のぬいぐるみが、なんと、3体売れてるんだ、やっぱ売れねえよな、それは、っていうね。売れるのがあってね、面白いな、っていう。売れてない、それは売れねえだろうな、どうなんだろうかな、って思いますけどもね。そういうのがあって面白かったです。だから特典ではないね、それはね、っていう、ね、感じです。あと全然関係ないんですけれども、テレビショッピングで、なぜかよく売られてたのが、高枝切りばさみってありますよね。で、高枝切りばさみって、なんで高枝け、なんで広告費使って高枝切りばさみに売るねんっていうふうに思うと思ってたんですけれども、なるほどというのが、高枝切りばさみを買う人っていうのは何かと言ったら、庭を持ってるんですよ。庭付きの家を持っているので、庭付きの家を持っている人で、まあ大体まあお金に裕福があったりするじゃないですか。物を買うところじゃないですか。なので、そのリストというか、その顧客情報を得たいがために、高枝切りばさみというね、うん、そういう本当にいやらしいなというね、ことだったりするわけでございますね。はい。といったことでございます。で、その後ですね、アート評論家とかレビュアーさんみたいなのも役に立つと思います。次ですね、こちらね、私は間違って思っていないと思っているけど、もう一度見方である。だからもう一度、ここで書いてあることっていうのは、この風のところでも使いやすいかなと思います。で、基本は読み手のニーズに沿った自己開示ですね。で、風のところだと、まだ、こちらの情報を提供しても、基本的にはあんた誰状態なので、まだちょっと早いんです。なので自己開示をするのは、この何を伝えたいのの後ぐらいに、いやでも実は私も困っていた時間があったんですよっていうと、あ、そうなんだって聞いてもらいやすいっていう感じだった。あ、それが基本です。基本は基本なんですけれども、また応用もね、ありますけれどもね。そういった感じでございますね。はい。で、自分語りみたいなね、俺結構実はね、ここは苦手なんですね。自分を語るのってあんま得意ではない。喋ってんじゃん、お前ってね。喋ってんじゃんって思うかもしれないですけれども、自分語りではなくて、相手の、ね、ニーズに沿った自己開示をしていくという。で、常に、あなたのつらみ、あなたの痛みを痛みだと思ってるし、あなたが幸せになってもらうのを願うので、私のことを自己開示しますっていうスタンスがいいかなというふうに思いました。ね、なので、格好悪かった過去の自分、そうは言っても私もすごく、なんだろうな、ダイエット商品だったら太ってたんですかもしれないですし、あと、ものすごい記憶力がなくて、困ってたんですかもしれないですし、なんだろうな、すごく文章が書けなくてかもしれないですし、まあ、フィットネスのとかだったら、ね、すごいね、いつもあれだったかも、こうね、すごい金銭の取れた肉体かもしれないですけども、実は、無理した結果、ね、腰を痛めてしまってた時もありましたみたいなのがね、例えばですね。ね、あとはね、今、心理カウンセラーとかをやっていますけれども、でもね、そういったところで、なんだろう、僕も悩んでましたっていうのかもしれないし、僕が未熟だったせいで、こういうふうに、あまりこう、うまく助けられなかった時期があって、ものすごく悔しかったですとか、ね、とか、まあ、いろんなさまざまな治療とか、をやっていたんですけれども、今の自分の知識では、やらなかったから、さまざまなものをやってきたんですっていう、そういう自己開示ですね。うん、そうすると、あ、この人もいろいろと紆余曲折があって、だそのファンになってくれていくっていう感じですね。あとは理想に、それでもやっぱり今、理想に届いていないからこそ、あなたの力も貸してほしいみたいなのもあったりするわけですよね。お客様、だ特に 特になんだろうな、何か 理念系とかいうのだと、そういうものになるかなというふうに思います。あと、自己開発はちょっと変わるんですけど、バット論法っていうのがあります。なんとか、しかしなんと、A、バット B ってやつですね。A、バット B。これ、あまり、日常会話で結構使いがちなんですけれども、気をつけると結構コミュニケーションが円滑になります。はい。今一瞬ですけど、わかりますか？コミュニケーション、これ覚えておくだけでコミュニケーションが円滑になります。興味性なんですね。これでまた聞いてもらうっていうのを今やってたなっていうふうに今、あらがら思ってちょっと言ってました。はい。A バット B っていうのは、なんとか、だけどこうだよねっていうふうに言う、例えばあなたの意見は正しいけれどもこうだよねとか言っちゃうし、言っちゃうといいみたいな風潮あるじゃないですか。嘘です。嘘じゃないです。大嘘です。マジで。これを、この話し方をすると、この話し方、この書き方をすると、A を書き消して B だけを残すという、結果になります。例えば、バカ優しいっていうふうにやったとするじゃないですか。例えば、あいつバカなんだけどめちゃめちゃ優しいんだよっていうのと、あいつ優しいけどバカっていうの全然変わりません。全然変わりません。あとは何だろうな、冷たいで、まあ、切れ物。まあ、これの逆みたいな感じですよね。で、あの人すごい冷たい印象だけど、めちゃめちゃ切れ者だよねっていうのと、あの人めちゃめちゃ切れ者だけど冷たいよね。印象って全然違いますよね。はい。いうの。全部そうですね。あとは何だろうな。何でもいいんですけどもね。いいや。今ので分かっていただけたと思うんですけども、A バット B だと、例えば、優しいとか切れ者っていう、プラスのことを言ったとしても、こっちの方で B で入れてしまうと、今まで、どちらかというと、このバカとか冷たいっていう方がクローズアップするだけで、あまりこう、いいことにならないということがありますので、よくね、イエスバット論で言いましょうって言うけど、あれは喧嘩売ってるだけですので、気をつけましょうね。あなたの意見も正しいと思うけども、私の意見の方がいいよねって言っちゃうんですよ。それで、しかもなんか、一回認めてるから、いいでしょうとかね、思ってやがる奴らがいるわけですよ。そういう人たちはね、本当ね、ちょっとね、海に沈めてやろうかな。そう。じゃあ、なんて言えばいいの？&ですね。あなたの意見も正しいと思う。そして、こういう意見もあるよね。っていうのだと柔らかいんですよね。はい。っていうようなことだったりするのかなというふうに思います。あとは、あまり、その上でみたいな書き方を僕がすることがありますね。こう言ったことがありますよね。で、その上で、こう言った意見も、追加の、なんだろうな、取り入れてみたらいかがですかみたいなふうな、言い方だと、やや柔らかいかな、というふうに思います。ね。そうそう。なのでね、こうちょっと。なので、A バット B っていうのは、なので、これは両極端のやつなので、プラスプラスとかだったら、プラスプラスでなんとかだけどってあんま言わないですけどもね。はい。これの場合、ただ、これはすごいいいですよね。優しいけど切れ者。切れ者だけど優しいだったら、バッと全然いいんですよ。だけど冷たい。ただの悪口だろう、ね。あんたすごい冷たいけどバカっていうね。 嫌いなんだな、その人のことみたいな。ないっていうことですので、まあ、こういったときですね、気をつけましょうね、って感じです。はい、あとですね、あなたは間違ってないって言ったところでよく使われるのが、彼ら VS 私たちというやつです。どういうことかと言いますと、何かを提案しているわけなので、相手としては否定されているふうに思う時があるんですけども、そうじゃないですよ。あなたが間違ってたわけでは、間違ってるわけじゃないですよっていうの時によく使われるものです。彼ら VS 私たちといったところで、いや、例えばこういうダイエット商品があります。あ、ダイエットだと難しいかな。今まであなたは歴史の真実を知りませんよねみたいなのってあるじゃないですか。歴史の真実知らなかったわ。でもなんか、それってなんか私が悪いって思われてんのみたいな風になるところを回避するのに、でも、この歴史の真実を知らなかったのはあなたのせいではありません。誰も、あなたに教えてくれなかったやつらが悪いんです。教育業界が悪いんです。みたいな風にしていく。というのが、だから私たちに入れちゃうんですよ。読み手を。うん。だから、今まで、例えばですね、今回の、ライティングのセミナーの中での肝っていうのは、書く順番、5W1H の中の書く順番というのがとても大事なんです。でも、それを知らなかったのはあなたのせいではありません。今まで誰もね、伝えてくれなかったでしょうし、それを始めてくれることだっていうのは、むしろ自然なことですみたいな風にすると、責めてないですよね。っていうようなことだったりすることです。で、まあ、よく使われる彼ら VS 私たちの中で、彼らは大きければ大きいほど、立ち向かいがいがあるというかですね、例えば、なんだろうな、このライティングセミナーで、この書く順番が大事だってことが分かってもらうと思うんですけども、それを知らなかったのは、あなた方のせいではありません。すべては岡本周一さんのせいですっていうふうになると、個人攻撃なので、そうだよね。大体教育業界とか、あとなんだろうな、なんとか、日本のなんとかとか、国家とか、政治とか、悪者にされがちです。あと、よく親ですね。親もそうでした。あなたの親がそれに教えてくれなかったし、それも当然なんです。あなたの親の親もそれを教わってないんだから当然なんですよっていうような言い方ですね。はい。っていうふうになると、その人を敵には回さない。というようなことになったりします。ね。あとは、あなたは普通の人よりもなんとかです。あと出し切れてないあなたの本当の実力はっていうこと。これもコールドリーディングの、手法です。あなたは普通の人よりも大変、なんだろうな、感度がいい、なんだろうな、この情報を目にしているあなたは普通の人よりも大変情報のキャッチ力が素晴らしい方なんですよ、みたいなふうなこと。があって、言われたら嬉しいじゃないですか。さあ問題です。普通の人とはどういう人だって。あなたは、だから、よくすっごいありがちっていうか、コールドリーディングだから、占い師の手口なので、あなたは普通の人よりも、そういう霊感とか、あとは直感力にすごい優れている方です。普通の人とは誰だっていうのと、占いに頼るような人なんだから、そういうふうに言われたらやっぱ嬉しい人が多いわけですよ。うん、で、それの大きいやつ、それの大げさバージョンは、あなたは大天使の生まれ変わりですね。はい、いや、いいんですよ。生まれ変わりかもしれないからね。うん、その割には大したことねえな、おめえの人生みたいなね。そういうふうに言っちゃいけないです。こういう感じなんですね。ただ出し切れていないあなたの本当の実力みたいなのってあるじゃないですか。あなたは本来こういう実力を持っているのに、それを本来のパワーを出し切れてないですよねっていうのは、 一番上の方の回答不能な質問にも近いんですけれども、わかんないじゃないですか。だってね、あなたにはこれこれの才能がある、あなたはまだその才能出し切れてません、でもそうですねとも言えないですし、そんなことありませんっていうふうにも言えないじゃないですか、うん、でも私にはわかるんですって言われたらそうなのかなってなるじゃないですか。そのためにその才能を開花させるためにはこれが必要つってね、売るっていうね、そういった手口じゃないなんかちょっと腹黒い感じですね、はい、いうようなことだったりします。でこのね、あの演説とか物語ね、あと政治家とか講演家さんがヒントになるかなというふうには思いますね。はい。で、まあ、あとは、あとのね、How、When まで来るとね、そこまであれなんです。まあ、ここまでガチッとできていれば、How、When は結構簡単というかね、あれかなと思います。では、私たちはどうすればいいの、どうしたら手に入るっていうのは、説明をしていく、丁寧にといったことですね。で、当たり前なんですけど、申し込んでくださいと書くとか、これこれやってくださいって言うとか、面白いですよ。興味のある方はこちらをクリックしてくださいって書くとクリック率上がるんですよ。ものすごいシンプルっていうね、分かったろ URL あんだからっていうふうにあるんですけども、こちらを詳細はこちら URL よりも詳細はこちらをクリックしてくださいの方が、なんかクリック率が上がりやすいです。だんだん そこまで正確じゃなくなってきましたけども、どう行動すればいいのかっていうのをちゃんと書いといた、ちゃんと説明しておいた方が、そこで分かんなくなる人いるんだっていう。でも考えてみると、そこまで興味がないものって、そんなにこう真剣にしてないじゃないですか、私たちも。で、ふーんっていう風になったところで、クリックしてくださいって書かれてたら、あ、じゃあクリックしてみるかってなる気持ちもわかりますよね。そんなに興味がないんだからね。というようなことだったりします。ね。あと、方法の具体化。価格の明示とか、方法の具体化っていうのは、ここをクリックして入、お名前とかを入力して、で、あとはなんかクレジットカードでもね、現金振り込みでも、ペイペイとかでもいいですよみたいなことを書くって言ったことですね。あと価格の明示ですね。価格の明示をわざと隠してるのかみたいなね、どこに価格が書いたんだろうみたいなのって結構ありますよね。そう、書こうっていうね、ここまで来たら書こうっていうふうに。そう。というのは、わざと隠してるとかいうのはあって、でもまあいいかなとは思うんですよ。希望小売価格が結構オープン価格だったりするって言ったら結構な商品とか、でもあんまりそういうのは我々は書かないと思いますので、そのままでいいかなっていうふうに思います。なので、なるべく書こうっていうね、税込みなのかとかね、そういったことですね。あと、手に入ること、商品の、例えば振り込んでいただけたら電子チケットが来ますのでとか、電子チケットは来ないけれども当日来てくれれば分かりますのでとか、そういったことを書くってことですね。でこれをやると問い合わせが減るので、我々を自分自身のあれも減るのでいいかなと思います。手に入るタイミングっていうのも書いておくといいかなっていうふうに思います。ダウンロードすれば即日その場でっていうものも最近は増えましたし、数日内にお届けしますかもしれないですし、受注発注なので、なんだろうな、いつ頃から作り始めて、いつ頃のお届けの予定ですみたいなのもあるかもしれないですし、ここに来てくれれば参加することができますっていうようなことですね。はい。あと、購入方法、今言っちゃいました。購入方法の選択肢っていうのはクレジットカードもいいよとか、そういったものだったりとか、いうのもあったりするのかな。ね。今まで売った中で一番っていうか結構大変だったなっていうのが、ビットコインしかダメっていうのがあったんですよね。売るのに。むずいなっていうのがありましたね。はい。ありました。あとは Q&A で、Q&A はあのよくあるような質問っていうのを書いておくと、まあ、これも問い合わせが減るよっていうのと、あとはあの申し込むのの、あのなんだろハードルが下がっていくよっていうようなやつです。で、Q&A の書き方の基本は、例えばこうこうこうですかって言ったときに、一番最初、はい、いいえとか、あの簡単な文章でまず答える。うん、あのこれ一人で参加するんですけれども大丈夫ですかって言ったときに、あのあまりよろしくない例は、初めてのかあのは初めて参加するんですけども大丈夫ですか、初めての参加の方もたくさんいらっしゃいますので大丈夫ですっていうのはあまりよろしくないです。初めての参加なんですけども大丈夫ですか、大丈夫です、書いた後説明するとかね、うん、あとは賞味期限は何どれぐらいですかみたいなのだったら、なんだろうな、例えばあの保管している温度や季節などによって違いますけれどもこうこうこうですって書くんじゃなくって、原則何あの3ヶ月です、ただしみたいな風に書いていくっていう、あの初めにこう Q&A の A はまず初め答えを言えっていうね、そういうのがあったりします。君の気持ちとかはどうでもいいんだ今はみたいなね、そういう感じですね。はい、でこういうのはまあ、あの取扱い説明書とかマニュアルとかですね、あとはあのまあ店員さん、電気屋さんの店員さんとかね、そういったカスタマーサポートの方とかはね、そういうのがうまいんじゃないかなというふうに思います。